おはようございます。私は成長の絵本部講師の後藤富義です。第3回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書成長の絵ってどんな教えをテキストに、世界平和地球環境保全に果たす宗教の役割というテーマでお話しいたします。現代の地球上における解決すべき喫緊の課題は国際紛争と地球環境問題です。成長の絵ではその解決の鍵は宗教心にあると説いています。そのキーワードは心無良心であると考えます。心無良心とは、慈、悲、喜、舎の仏様の4つの無量の心のことで、慈悲は苦しみを取って楽を与えたい心、喜とは喜ぶと書いて他人の喜びを自分の喜びのように感じる心、舎とは捨てると書いて自分の執着を捨てる、放つ心のことです。成長の絵では、昭和5年の立教当初から人類光明化運動という運動を始め、それが平成5年には国際平和振興運動として国際的に統一された運動となり、唯一絶対の神への信仰による世界平和を目指しています。しかし、成長の絵が世界平和を目指すという場合、平和に関することだけをしていればいい、平和だけを取り上げて運動していればいいというわけではありません。平和だけに目を向けて運動を展開しても、その実現は困難です。なぜなら、現代社会における一番重要な問題は地球環境問題であり、その地球環境悪化の原因は化石燃料の大量消費と資源の無駄遣いから生じ、その資源を売るための政治的問題が平和を脅かしています。ここで本日のテキスト220ページの地球温暖化は人類の業の現れという項目のところを一部省略して引用します。地球温暖化の問題も業の現れとして考えられます。私たちは今、化石燃料を使うという業、習慣性を積んでいるわけです。それは私たち一代だけではなく、産業革命以来の人類全体の業である。体の快適さを維持するために、遠くアラビアの地で化石燃料を掘り出して、それを輸入して今暖房としてこの会場に使っています。電力を使っている場合は、発電所で輸入した石油を燃やしている、あるいはこれはウランを燃やして作った電力かもしれない。そういうことが今も継続してできるのは、二酸化炭素や放射性物質の排出が生物全体に悪い結果を招くと知っていても、私たちそれぞれの心がこういう現代人の生活は素晴らしいから諦めるわけにいかないと思っているからです。それは心、空、意の三合のうちの意合を悪い方向に使っていることです。引用を終わります。大多数の人々が一度手にした快適な暮らしを手放したくないという思いを持つのは当然のように思えます。快適な生活、豊かな暮らし、夢や希望の実現に向かって仕事に励んでいるのだとも言えます。欲望や欲求には限りがありませんから、もっと快適に、もっと先進的に、もっと効率よく、もっと便利にというように、レベルを上げていくことが幸せな生活を実現する道だと思ってしまいます。しかし、そのような生活の追求は地球環境問題のさらなる悪化につながります。地球環境問題が深刻化すれば、私たちの生活基盤が危うくなるのも予想できます。さらに、劣化した地球環境を残すことは、次世代の人間に負の遺産を与えることになります。また、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の埋蔵量は有限です。ウランなどの放射性物質についても同様ですし、原発による放射性廃棄物の処理について根本的解決は見出されていません。有限な資源に対しては、各国が確保に躍起になります。それは国際紛争の火種にもなります。本日のテキストではありませんが、 谷口正信成長の絵総裁の著書、足元から平和をの端書きの5ページ2行目から一部省略し引用いたします。現代の問題は、単純な領土拡張ではなく、個人の資源やエネルギー消費拡大の欲望に支えられた地球環境の悪化であり、個人のレベルで考えれば快適な住環境の縮小である。地球上のほとんどの場所ではすでに国境線が確定しているから、戦争の原因が領土拡張であることは少なく、むしろその領土の下に眠っている資源やエネルギーの確保が紛争の原因になる。具体的に言えば、ダイヤモンドやウラン鉱石、希少金属、石油、天然ガス、石炭などの化石燃料をめぐる利権の確保が戦争原因になる。が、このことをさらに深く見つめれば、これらの資源やエネルギーを欲する心があるから利権が生じるのである。そして、その利権の大元をたどっていくと、物質的豊かさや快適さ、便利さを追求する消費者や市民や国民の心に突き当たるのである。引用を終わります。以上のように、国際紛争と地球環境問題の大きな原因には、人間の欲望があります。快適で豊かな暮らしをしたいという思いは、先進国だけではなく、発展途上国にしても同じ欲望があります。世界の人口が70億人に達しましたが、その半数は都会に住んでいると言われています。豊かな生活は何に基づいているかと考えますと、石油をはじめとする化石燃料の消費によってもたらされているのです。私たちの周囲の住環境が快適で、何も問題が見当たらないと、地球温暖化も遠い世界のことのように思われ、日々の生活が当たり前に明日も明後日も将来も続くように感じます。しかしながら、テレビやインターネットなどのさまざまな情報網から、深刻な自然破壊や動植物の絶滅などを見聞きすると、このままではいけないのではないかという思いも生じてくるのは否めません。その理由は、私たち人間も自然の一部であるということを魂の奥底で知っているからに他なりません。そのことを仏教では、三千草木、国土七海成仏、不浄非浄同時浄土と言ったりしますが、成長の家では、すべては神において一体と教えています。そのことが、宗教法人成長の家環境方針に掲げられていますので、紹介いたします。基本認識。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の現れである、と拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵である、と考える。成長の家は、昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよ、との教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。成長の絵は、この宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として、環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して、地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。引用を終わります。以上のように、生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものは、神において一体である、という宗教心に立ち返るとき、敵対するものがなくなりますから、調和した環境が現れてくることになります。私たちは、現象世界で生きていくためには、資源を使うわけです。食事としても使うし、エネルギーとしても使います。 だから、私たちが日常生活をどう送るかということは、平和の問題にもつながります。大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルは、環境に負荷を与えるばかりなのです。私たちの命は、宝の命をいただくことで成り立っている、と知っていながら、感謝の思いもなく、食べ物などが残され、廃棄される世界の現状は、宗教心とは程遠いものだと思います。ここでテキスト236ページ8行目から引用します。地球環境問題や戦争などの大きな問題は、我々が今までのライフスタイルを変えないでいて何かが変わると思うのは間違いなんです。なぜかといえば、この世界は唯心諸言の世界だからです。我々の心の総合的な表現として、地球温暖化が現れているのであり、戦争が起こっているのです。自分は日本の片隅にいるから関係ないと思っているかもしれないけれども、化石燃料を大量に消費する現在の文明を支えているのが我々です。引用を終わります。ここで今回のテーマにあったキーワード、シム良心の実践が不可欠です。シム良心とは、慈悲、喜捨の4つの無量の心のことですが、この心を自然に対して実践することが大切なのです。そのことについて、本日のテキストではありませんが、谷口正信政調の総裁の著書、次世代への決断253ページを引用します。我々は自然との付き合いの中で、自然界に対してもこの仏のシム良心を実践していくことが、これからの人類の大いなる課題になる、そう思いまして、皆様にはぜひそれを一緒にやっていきましょうと提案しているのであります。具体的に言いますと、シム良心のうちの慈悲はバック与楽の心ですから、動物でも植物でも苦しんでいる様子を見たら、その苦しみを除いてあげようと思う心を起こすのです。そして実際に苦しみを除くために行動すべきです。それらが過酷な環境にいて絶滅の危機に瀕している場合には、人類がそれらに楽を与えるような行動を取るべきだということです。また私たちは動物や植物が喜んでいるのを見て、自分の喜びとして感じることが必要です。引用を終わります。つまり、自然に対しての慈しみの心、愛のある心を抱くことが大切ということです。自分と自然とは対立するものではなく、すべては神において一体であるという思いがあれば、自分の幸福のためにはどれだけでも奪っていいという発想にはなりません。ここで成長の絵の基本的な教えを確認させていただきます。一つ目が、唯心実相で、神の創造された世界は、完全円満であるというもの。二つ目が唯心諸言で、私たちの周囲の世界は心の繁栄であるというもの。三つ目が万教起逸で、すべての正しい宗教は普遍的な一つの神から発しているというもの。以上です。この基本的な教義の中で、地球環境問題を解決につなげる重要な鍵は、唯心実相と唯心諸言であると考えます。つまり、神の創造された世界が完全円満であり、それだけが実在ですから、その世界を唯心諸言によって現象世界に表せばよいのです。テキスト108ページの最後の行から一部省略して引用します。実相世界は全一元、つまり全しかない、もともと全である。けれども私たちが、その本来の姿を肉体を通して知る世界に形で表現するときには、必ずしもうまくいくとは限らない。そういう間違った表現というものを、成長の絵では偽証と呼んでいる。現象の中の偽りの形です。それに対して真の形というものもある。現象の中で実相世界からのメッセージが正しく表現されている部分を真相と呼ぶわけです。引用を終わります。心の展開である現象世界にも、 実装世界からのメッセージが正しく表現されている心象と間違って表現されている偽証があるわけです。それではどうやって実装世界からのメッセージを正しく表現することができるのでしょうか。そのことについて述べてある文章をご紹介いたします。テキスト111ページの5行目から引用します。本当にあるものは実装世界で、それはすでに完全円満なんだから、偽証に注目するのではなくて心象に注目していけば、それが徐々に表現されていく。そう考えます。人々の良い点や社会の良い方面に心を向けるのです。失敗しているところではなく、成功している点を認める。それから、例えば震災でも、震災は悪い悪いとばかり言わないで、良い教義もあるんだという話をしましたね。そういう善のメッセージを認めて人々に伝えることによって、本来ないものは消えていってしまう。こういう考え方をお勧めしています。引用を終わります。この現象世界の中で、実装世界に心を合わせ心象を表す生き方を日時計主義と言います。こういう生き方を多くの人々が進めていけば、世界中の人々の心境がさらに素晴らしくなることでしょう。国際紛争と地球環境問題は、このような生き方を世界の多くの人々が実践することによって解決に向かうのではないでしょうか。今こうして放送を聞いていらっしゃる皆様の一人一人の考え方、そして行動がとても重要です。時間が参りましたので、お話を終わらせていただきます。今日一日、良いことを見出していかれますようにお祈りいたします。